タイガです。
南沢です。
世界心理学談笑中 SSG ラジオ、今週も始めていきましょう。
はい。
この番組ではパーソナリティのタイガと南沢がそれぞれ世界史と心理学を勉強してきて、この場で発表していく番組になっております。今週は、心理学パートです。皆さんよろしくお願いします。
はい。引き続き臨床心理学なんですけれども、前回まで話したやつってフロイトさんとかユングさんとかの話をさせていただきましたと。なんですけれども、彼らの、行っていた臨床心理学の研究分野っていうのが、臨床心理学の中でも、いわゆる精神分析学派と言われていまして、要はそもそも人間の精神ってどうなってんだっけみたいなのを分析していくね。ことによって、人間の病気を治していこうと、精神的なね。で、その中の学派が、フロイト派閥だったりとか、ユング派閥だったりとかあったわけなんですけど、そもそもそれらを根本から違くねって言い出した人たちもいて、で、それを、今回から、第3回、4回ぐらいかな、続けていこうと思うんですけど、精神分析学っていったところと、違う派閥として人間性心理学派っていうね、学派がいますと。
一緒に聞こえるけどね。
一緒に聞こえるんだけど、何が違うのかってところから今日はちょっと説明していこうかなと。
精神理ね。
思いますと。で、いわゆるこの人間性心理学っていうのは、有名なワードで言うと、これは第3の心理学っていうふうに言われてるんですね。
おお、第1と第2が分かんないね。
そう。で、第1と第2が何ぞやって話なんだけど、まず第1は、その心理学、精神分析の基礎だったフロイトさんによる精神分析が第1の心理学と言われてる。で、第2が、行動主義っていう心理学があって、行動主義心理学っていう心理学があって、人間の行動から人の心って分かるんじゃないっていう派閥。これが第二の勢力。つまり第一の方は、人間の精神を分析していこう。で、第二は人間の行動を分析していこうってわけですね。で、それに相対する形で第三っていうのが、今回は人間性心理学で、人の精神って人それぞれじゃねってことですね。要するに。フロイトさんの研究とかって精神分析って結構みんな一緒じゃねみたいな、人間っていうのは結構こういうもんですよみたいなね、の分析の方法だったわけなんですね、そもそもが。人間みなこうっていう、その人間みなこうの精神を分析していこう、人間みなこうの行動を分析していこうが第一勢力、第二勢力だったのね。それに対して人間性心理学は反発する形で、人それぞれじゃね心理学ってことで人間性心理学っていうのを立てましたと。
ちゃぶ台ひっくり返したって感じ。
そう。だからこれが第3の心理学ってね、言われたりしますと。で、別名で言うと、ヒューマニスティック心理学って、ね、言い方もしたりするんだけど。で、この人それぞれじゃねっていうこの人間性心理学。例えばだけど、行動主義心理学はちょっとまだやってないんだけど、精神の方だとフロイトさんが有名だったりするじゃない。で、この人間性心理学有名な人誰ですかっていうと、出てくるのってマズローさんなんですね。で、マズローさんが、有名なのって何回も話したことあるけど、5段階欲求ってお話。あれって人間みんな、5段階の欲求踏んでいきますよみたいな論だから、精神分析法なんじゃねみたいな。に見えたりもするんだけど、その自己実現の内容が人によって違うよねっていうのを結局言いたくて、マズローさんの論っていうのは。なので、この人間性心理学に属する理論の中で、有名なものっていうのが、マズローさんによる自己実現理論っていうものなんですね。なんですけれども、この自己実現理論っていう名前の通り、マズローさんが何をおっしゃりたかったかっていうと、人間の欲望って5個あって5段階で1個ずつ段階踏んでいきますよっていうのを言いたかったわけではないと。自己実現に向かって、人間は5段階踏んでいくんじゃねえの。で、その自己実現っていうのは人それぞれあるよねっていう。ことを本当は言いたかったっていう理論ですね。
ああ、そのルートは無数にあるよっていうことなんです
ね。そうそう、まあ例えばだけど、タイガがこうなりたいみたいな自己実現とかね、
うん、
っていうのはタイガと俺で違うはずだっていう、
うんうんうんうん、
うん、違うけど、まあフローの踏み方としては、まあ生存が最初にあってみたいな、生存欲求があってみたいな、うんうんうん、フロー踏むけど目的地違うよね、人それぞれっていう、
うんうんうん、
でそこのに目的地違うよねっていうのを分解していって、人間性っていうのを人それぞれ見出していくっていうのが大事なんじゃないのっていうね。
うん、なるほどね。
うん、っていう考え方がこの人間性心理学であり、まあ、マズローさんがこの人間性心理学の代表者って言われてるゆえんでもあったりすると。
わかりやすい、はい、
いうところになってますと。で、まあ今回はこのままこの人間性のところと、まあ、マズローさんについて前もちょっと話しちゃったから軽く触って今回のお話としていこうかなと思うんだけど、
うん、
まあ、人間性心理学っていうのは、まあ、つまり一人一人をまあ異なった独自の存在として見ていくっていうことが大事なんだよね。
うんうんうん、
なのでこの理論の主題としては、
うん、
基本的に人それぞれを見ます、まずはね。で、人が、まず自己実現、自分が何を目的としているのかみたいな、
うん、
活動を行うにあたって何を目的としているのかとか、その人生の意味とか死の意味とか、
はい、
そういったところに重点を置いている心理学ではあると、
うん、
なので、まずは結構ね、でかい主題になっちゃうんだけど、人が生きている意味とか人間が死ぬ意味とかね、
うん、
っていうところも分析というか、あの話は膨らんでたりするし、まあ、はたまたあのアイデンティティっていう話、自分ってなんだっけ、うん、みたいなお話を、中心にしていくようなものになってます。
はい、
でこの中で、結構ね、大事なワードとして出てくるのが、もともとそのさっき言ったけど反旗を翻したっていうかさ、ちゃぶ台ひっくり返したわけじゃない、
うん、うんうんうん、
なので、人間性心理学っていうのはそれまでの行動主義心理学とか精神分析学みたいな機械論的で物質主義的な傾向、こういうもんだ、こういうもんだって決めつけを、絵の傾向へに反発してる形で生まれてますと、
うんうん
うん、いうのもあって、まず人間と動物が区別できることなんだろうって話もあったりするんですね。
はいはいはい。
そしたら動物にないものってやっぱり生きる意味を考えるとか、動物しないよねとか、
うんうん、
でまあ、死に対する恐怖とかも、動物って、まあ、恐怖っていうのがあんまり強くない、まあ、死にたくないっていう本能はあれど、
うんうん、
っていうところに注目を置いていたりするんですけど、この動物と人間違うよねって話今したやつ、
うん、
で過去に一度してて、
うん、
アドラーさんが同じこと言ってるんですね。
はいはいはい。
なのでアドラーさんも実はこっちの論調であるっていうふうに言われ方はしたりしますと。なのでアドラーさんに関してはその精神分析学の派閥にいるっていう人もいるし、この人間性心理学の方にいるっていう人もいるっていうところだけね、
うんうんうん、
また一個注意点ですと、
うん、
でこの人間性心理学の分析方法ですね、
うん、
これは以前ちょっとね、あの軽くさらっとね流していったんだけど、どんなものがあるのかっていう話なんだけど、
うん、
まあ、まずは実存分析っていう、まあこれ次回話していこうかなと思うんだけど、実存分析っていう手法で生きる意味を見出すことで、援助していくって形、まあ、その人が生きる意味なんだっけっていうのを与えてあげる形、
はい、意味を与えて
で、まあ、基本的にこの生きる意味を与えてあげるっていうのもそうなんだけど、なんであなたは生きているんですかっていうのが見えない人って、やっぱり精神病みがちだよねっていうところに着目してますと。
ああ、はい、なるほどね。
なので、まあ、そこはまたさっきこの人間性心理学全部そうだけど、人それぞれっていうのがあるから、生きる意味の答えを教えてあげるっていうよりは気づきを与えてあげる。 人間が生きる意味っていうのはこうなんですよって悟すってよりは、あなたが生きる意味ってこうなんじゃないですかっていう気づきを与えてあげるような形ですね。
なるほどね。はいはい。うん、
っていうのがこの実存分析と。
うん、
で、あとは、有名なところで言うと、来談者中心療法と。
あ、全然わかんない。違う。
来談が、あの、来るに相談の段。
あー、来談ね。はい、はい。そうそう。
で、来談するもの。者だね。忍者の者。
来談者。ああ、来談者ね。ああ、そう言われたら分かるわ。はいはい。
来談者は中心療法。
中心療法。
そのまま中心だね。真ん中って、
うん。なんとなく意味が伝わるね、この感じだと。
で、まあ、来談者中心療法っていうのは、まあ、どういうものなのかっていうと、うん、一番大きなそれまでのカウンセリングとの違いとしては、
うん、
カウンセラー側、まあ、こっちが相談受ける側が、
うん、
知識とか権威とか、まあ、あの心理学的な権威とか心理学的な、知識とか、
うん、
っていうのが不要なんじゃねっていう理論ではありますと。心理学的にこうした方がいいとか心理学的にうんぬんっていうよりもカウンセラーの態度とか、
はい、
あ、共感であったりとか、
はい、
あとは、肯定、まあ、無条件での肯定的な関心、
うん、
っていうのが大事で、その心理学的な知識、特に精神分析的な知識、
うん、
とか行動主義的な知識、
うん、
っていうのはなくても療養できますよねっていう考え方。
うん、なるほどね。はい、
まあ、だから来談者が来てくれて、うん、その人と密に関わるってことが、まあ、そもそも大事なんじゃないっていう。
はいはいはい。
両方のことですね。
はいはい。
で、なんでそんななんか話になったかっていうのだけちょっと言っとくと、
うん、
さっきの、実存の方だと、人間生きる意味を見失った時にやみがちだよねみたいな、
はい。
話で言うと、うん、はいはい、この論調が繰り出された時っていうのは、自己概念、まあまあ、あの自分が思ってる自分みたいな、
うん。
のと、自分の経験が一致してないとか、
はいはいはいはい。
とか、自分は、俺はこうなんだろうと思っているけど、その思った通りいかないとか。
うんうん。
そこで、その不一致で人間っていうのは悩みがちなんじゃないっていう論。
はいはいはい。
があるので、そこの不一致とかを直すには、まあ、こっちから気づきを与えてあげるとか、さっきの実存みたいな感じで。
うん。
っていうよりは、なんか優しく話聞いてあげるってだけでいいんじゃないっていう。
ああ、話してる側が、
そうそうそう、
不一致を話してることで一致さ、なんか話してることで一致させていくみたいな。
そうそうそうそうそう、不一致ってそこで解消されていくよねっていう自分で思い込みってものは喋ると、
はいはい、なるほどね、はいはいはい。
で、この頃っていうのは結構このカウンセリング受ける側って結構オウム返しってよく言われてて、
うん、
あの言われたこと返すとか、
うん、
どの患者にも同じようなことを言うとかね、
うんうんうん、
っていうことが散見されてたので、そうじゃなくて人それぞれなんか思ってることとかを吐露してもらって寄り添っていくだけで、人間っていうのはその自己と経験との不一致っていうのがなくなっていくから自然と良くなるんじゃないみたいな。
はい。
のでこの来談者中心療法っていうのが生み出されましたと。まあ療法っていうよりはこのアプローチの一つだね、これは。療法っていうよりはね、
うんうんうんうん、
っていうものが生まれたのが一個中心的なものになってますと。で、この辺からもう一個あって、ゲシュタルト療法と。
おお、崩壊。
で、このゲシュタルト療法っていうのは、もう自治会ぐらいでちゃんと説明していこうと思うんだけど、
うん、
人間っていうのが、結構このゲシュタルトっていうのも、よく言われるけど、ゲシュタルト崩壊のやつね。
うん、
よく言われるんだけど、形とか継承って意味なんですね、ゲシュタルトって。
形、継承、形状か。
形に、あの、印象の章で継承。
ああ、はいはいはい。
言われてるんだけど、まあ基本的には、そういうなんか形とか継承っていう意味の方のゲシュタルトっていう意味を模してて、
うん。
人間って結構、何？ゲシュタルト崩壊って、同じひらがなを書き続けると形がだんだん分かんなくなるみたいなね。
うん。
お話なんだけど、細かいところを見すぎて体分が分かんなくなる、形とかが分かんなくなっちゃうっていう、
はいはい、
いうのがあるので、まあ、もっと概要で見てこうよとか、概要で見てこうよってものだし、概要をなんかグループ化っていうか、ざっくりこんな印象みたいな印象で分けていくと、結構人間の心理って分かりやすいんじゃないっていう、
大枠で見てこうよってこと。
そうそうそう、細かいとこよりも、大枠のざっくりの印象とか形、ざっくりの形、
なんかこれ、第三の心理学から反逆した感じがあるんだよな。
まあこれも結局その人それぞれ形が違うよねってのがあるし、人間の心って、
人それぞれ見た上で大枠を捉えようってこと、
その人の大枠を見ようって感じ。
なるほどね、はいはい、それは矛盾しないね。確かに、
そうそう、人間の心理の大枠見るっていうよりはその人の心理の大枠を見る、
うんうん、
なので、あのこのセラピーで、このカウンセリングで一番注意事項としてされてるのが、うん、細かいことを話さない。
はいはい、なるほどね、はいはい、
過去に何をしましたかとか、細かいね、トラウマとかの話だけど、
うんうん、
でそれは何でですかとか、
うん、
そういう話はしないと。
うん、なるほどね。
でもって、まあ、中心で話すのは今ここで何してるんですかっていうのだけ聞くっていう、
はいはいはい、
でそれによって、大枠を見ることがしやすくなるんじゃないかっていうね。
うんうん、
でも自分が大枠見れて、その大枠の話をしていくと、その人個人、その来談してきた人、
うん、
で個人っていうのが、自分自身ってものがどういうものなのかっていうのを気づきに与える一員になれるよねっていう、まあ、さっきのように戻ってくるわけですね、実存の方に、
うんうんうんうん、
っていう手法になってますと、
うん、
で、精神と体の身体の、まあ、統一というか 不一致をなくすっていうところの主体には置いているもので、
あ、
でこれの両方の、いいとこっていうか目的としてはね、その場しのぎの、治療じゃなくて、
うん、
その後にまた同じような障害があったとき、まあ、あると思うんだよね、同じようになんかちょっと事故がちょっと狂っちゃってみたいな、
うんうんうん、
時に自分自身で乗り越えられる力を身につけるには、その大枠で見るっていうことをさせてあげるのがいいんじゃないっていう、目的もあったりしますと。
なるほどね。
一回大枠で見るってことを覚えるとね、次同じようなことで悩んだ時とかに、やみそうになった時に、
うん、
過去に大枠で見た経験が生きて、まあやまずに済む、
うんうん、
みたいなことができるようになったらいいよねっていうのも目的であったりしますと。
あ、なるほど。
いうので、結構このね、人間性心理学っていうのは全般的に言えることではあるんだけど、
うん、
カウンセラー側から何か知識を与えてあげるとか、
うん、
何か気づきを提供してあげるっていう考え方はあんまりしてないと。
はいはい。
その人個人個人で解決してもらって、まあ、ゲシュタルト法が特にだけど、次会った時に大丈夫なように、
うん、
だし、その場しのぎで今のその、辛さを乗り越えればいいじゃなくて、今後の人生まあうまくいくように、
うんうん、
っていうのを主題に置いている考え方がこの人間性心理学っていうものになっておりますと、
うんうんうん、
で、その中にマズローさんのお話もあったんだけど、まあ、マズローさんの5段階欲求ちょっと誤解されやすいので、まあ、最後に1個だけ言っとくと、
うん、
この マズローの5段階欲求ってよくその5段階であることが大事みたいなね、
はいはい、
話をされたりとか、あの5段階あって一個一個登っていきますよみたいな話ってされがちじゃない。
うん、そうね、
されがちなんだけど、まあ、マズローさん本人もよく言ってるんだけど、
うん、
この順番とかって人それぞれだよって言ってるんだよね。
はいはいはい、
人それぞれだし時と場だよとも言ってるんだよね、
うん、
なので、あの完全に5段階っていう考え方は我々も一旦切り捨てた方がよくて、
うん、
時飛ばなし人によってこの5段階欲求のこの階段の順番、
うん、
っていうのは変わっていきますよっていうのだけ、まあ押さえておいていただけたらかなというふうに思っておりますわ。
はいはい。
ということで、まあ、今回はこの辺にしてもしておいて、まあ、次回はこの中でまた 実存理論とかゲシュタルト理論の方お話ししていこうかなというふうに思ってますと。
なるほどですね。 実存分析？
あ、実存分析。
うん。生きる意味ね。これもね、次回話すんだろうけどね、引っかかるね。
引っかかるよね。
いや、俺はすっごい引っかかるね、これ。なんで生きるか、分かってない人はやめやすいですか？俺はもう、分かってる人の方が少ないんじゃないかっていうね。
だからその、なんか生きる意味っていうのはどう捉えるかだよね。
あ
の生活してる中で楽しいとかと、楽しい時って多分生きる意味考えないと思うんだよね。
うんうんうん。
楽しいことしようと思えるから。
うん。
でもなんか楽しいことない時って考えがちじゃん、多分。俺あんまりないけど、経験。
うんうんうん
うん。で、どういう時、まあだからどっちかって言ったらどういう時に生きる意味考えるんだろうみたいな話がメインになってくるかなっていう。
うん、あ、まあそう言われるとまあ確かになんとなく理解できる。楽しいことって別に、うん、それこそ考える必要ないよねっていうのがあって、
うんうん、
できつい時に何をよりどころにするかって何のために生きているのかっていうのを考えたら楽だよね、
うん、
なんか、うん、なんだろう、危険な気はするけどねどっちかっていうと
危険な気はするね。
それ間違えたら終わりでしょっていう。なんか よりどころが欲しいっていうのはまあ一つあるじゃん。
うん。
いや、わかんないけど、それが宗教になったら終わりみたいなさ、信仰宗教になったら終わりみたいな。なんか、そんな気はするけどね。まあでもね、理論としてはわかるね。確かに、きつい、やみそうな時ってそれ必要だよねっていう。
そうね。まあ基本的にはそういうなんか、やみそうな時とか、病んでる時とか、にどうします、
うん、
みたいなね。
うんうんうん、
お話にはなってくるんだけど、まあでもそうだよね。 俺が今さ、生きる意味あんのって言われたらそんなないと思うし
ね。え、まあなんかようやくさ、
うん、
なんで働いてるのまで、ね、ブレイクダウンしてようやくお金のためみたいな話わかんねえけど、
でもね、そこでなんでお金稼いでんのとかっていう話になってくるわけね。生きる意味になると、
やめろや、ゲシュタルト崩壊するだろっつってゲスタルト療法見ろっつって細かいこと話さないよっつって。
まあでもあれなんだよね、出た当時が結構これ1960年とか、
うんうんうん、
だからまあ時代背景もね当然あると思うわ、そのギャップとして。
うんうんうんうん。
今はこの世界だと結構その生きる意味何って思ってる人少ないかもしれないけど、当時は結構あったのかなっていう。
うんうんうんうん。
社会的貢献感あっただろうしね。
ね、まあでも結構共通してるのが、まあ、不一致を一致させるっていう動きでしょ。なんか
そうだね、
うん、なんかこうやりたいっていうことと、
うん、できることとか、
そうできることみたいなこととなんか結果がうまくいかない、ガチャガチャするみたいなっていうことがね、社会情勢的にねあったのかもしれないけどね、うん、
まあそこは今でもねなんかありそうな雰囲気ではあるよね。
いやもうバンバンあるでしょ
やりたいこととできることのギャップみたいな、
ね、それこそ、あ、そろそろ我々の年代には起きてくるよなこれやりたかったなみたいなね、
まあ、この年代になると諦めつくやん。
ああそうね、まあ、もう過ぎたんかな、俺が今18歳だったらなみたいな、
ね、そうね。で18歳ぐらいの時に思うのが一番健全ではあるのかな。
うんうんうんうん、
健全とか修正ができるから健全、この年になると諦め、うんうん、
そうね、諦めが入るからまあ若干楽にはなるかな。
で、なんか4年前とかだとその転職っていうか第二新卒ぐらいの年齢、
うん、
とかだと病むってまでいくかなって感じあるわ
ね。ミスったってなるけどな
そう、18ぐらいでまだ修正効くって頑張れる、22ぐらいで、うん、22から25ぐらいで病む、30になると後悔で済む。
あ、どうなんだろうね、もう一回だから来るんだよな。
いや、まあ来ると思う、
うん、ね、40とかになって、うん、本当の後悔、
うんうん、
っていうのがもう一回来るんだろうな。
その本当の後悔紛らわせられるか、その後悔じゃない方に持っていくか、まあ人それぞれまたあるけど、
うんうん、
後悔しつつ前に進めれれば OK だし、
そうね、
後悔が解消されても OK だし、最悪なのがね、後悔したまま足踏みして悩んで悩んでやむだからね。
そうね、
そこからどうするかは、ね、多分この何どういう方向に持っていくのかはこの両方によって違うんだろうなと。もしかしたらさ、その精神科とかあるじゃん、
うん、
カウンセラーとか、
うん、
あんまり行ったことないし見たこともないけど、なんかあんのかもね。こういう人に対人にはこれここ行った方がいいですよみたいな、うちはこれが得意ですみたいな。
あーね、この両方やってますみたいな。
そうそう、さっきの例で言うと、その後悔した時にさ、
うん、
後悔抱えたままでも前に進ませるのが得意な精神科医とさ、
はいはいはい、
後悔を一致させて満足に変えてくれる精神科医とさ、
はいはい、
なんか得意分野とかあんのかな。
いや俺あるとは思うけどさ病んでるかは考えらんねえよな。俺こうなりたいんだなみたいな。俺さ不一致だからさ、一致させてさ前進めんだよね。じゃあこの先生からとか選んでらんないよね。
選んでらんない
ね。分かんないじゃんってなるよね。
そうだから、そこまで自己分析できてんなら選んでないよね。
周りがね、言えればいいかもしんないけど、
そうだね、
分かんねえよな、人のことだし。
周りが一番分かんない、まだ、
うん。エゴだもんな。いや、この人はやっぱこうやって進んでほしいからな、みたいな。こう直してほしいからな、とか、ね。言えないよね。
確かにエゴになっちゃうな、そこは。
いやだが結局自分なんだよね。
自分でどうにかするしかないっていうか、その、ねね、
周りは支えることはできるけどね。
そうそう、
うん、
人間精神理学自体はそういう考えだよね。その、
うん、
相手にどうにかなってもらう、
うん、
なんか医者が治す、患者は受け入れるじゃなくて、
うん、
っていう考え方がね主流になってるから、まあなんか結構何カウンセリングって意味では今に近いのかなって気はするかな。
そうね、まあ、あとね、次起こった時に大枠で捉えたことで、うん、ね、うん、未然にじゃないけど自分でなんかこう、うん、立ち直っていけるみたいなの、すごいいい考え方だよね、そのコンセプト自体は。
そうね、その精神分析とかだとさ、その時と場に合わせられないってもやっぱね懸念としてあったらしいんだよね。
うんうんうん、
今回の場合はこういう考えで直せましたけどみたいな。
そうね、
人間精神理学だとその人間性を見て直すから、そこ直しやすいよ、うん、あの次自分で解決しやすいよねっていうのは結構、
そうだね、
あれっぽい立てた目的みたいなのであったりするらしいですね。
なんか仕事できる人って感じだよね。これをできる人は仕事できる人だよね。
なんかよく言われるね、その魚を取ってあげるか魚の取り方を教えるかみたいなね。
うんうんうん、ケースバイケースっていうのね、
うん、
頭の中で考えられて行動できるっていうのがね、いやこれは仕事できる人ですね。
まあでもそのね、第3のっていうなんか3個目だからっていうのもあるよね。1個目2個目がちゃんと土台であってくれたおかげでそこまで考えられたみたいなね。
ああなるほどね、これはどんどんどんで続いてるわけね。
そうそうそうそう、1と2のさ、その何やっぱ人間の心理見ましょう、人間の行動見ましょうっていう理論がなかったら、いや人間性でしょとは急に来ないからね。
なるほどね、第1第2があっても第3、
そうそう、第3の人間性心理学も結構何一概に全部何第1第2を否定してるってわけではなかったりするから ね、
ね、俺はもう最初第3の心理学、人間の精神は人それぞれって聞いた時もう鼻で笑っちゃったけどね。
そらそうだろって、
当たり前だろお前、舐めてんじゃねえぞと思って、心理学だけんだよと思って、
精神、あのそれこそさ行動主義心理学ってあんまりやってないけどさ、
うん、
まあ結構一概化しがちなのよ。その左向いてるとなんか考えてること、考え事がなんちゃらみたいなとかさ。
あーね、メンタリストね。
そうそうそう、一概化じゃない、
生理的な話だよね、なんかね。
そうそう、まあ、あとなんか何 右腕組むときに右が上になってる人はこういう人みたいなさ、
うん、
まあ何一概化しましょうみたいな動きがあったりするからさ、そこに反抗してた形だよね、まあ、
動物だよね、
うん、
そしてから人間とはみたいなね。
そうそうそうそう、
人生の意味、死の意味ね。自分とは何なんだ。俺やっぱ人間はよくねえな、なんか。 あのね、これを見た瞬間なんかちょっと違うよなって思っちゃうけどね。
なんか生物として違えよな感あるわ。
そうそうそう。おいよ、これをさ聞いて俺はおごんなよ人間って思うもん。てめえおごってんだなっつって。
ねえ、すげえなんか自分高尚なものだと思いすぎだろ。
たかが動物がよ。生きてるとか考えてんじゃねえよと思ってきたけどね今。
お前今どこの視点になってんの。たかが人間がよ。
いやもう。何様だよって思うよな。
まあね、何様だよ感はすごいよね。
うん、死の意味とか考えてんじゃねえよって思う。
いや本当だよね。だ結構この人間性心理学、その哲学的な側面もあったりするってね話だから、うん、
すごいな、すごいなとは思うけど、
ちょっとあまりにね哲学チックに寄りすぎてはいるかな。
うん、やんじゃうよそんなことない、ね、
一瞬こんなんだからこんなんだからさ心理学って結構科学じゃねえとか言われちゃうんだよ。
うん、
哲学要素入ってきちゃうから
面白い要素だけどね。
生きる意味とかでもね、どうなんだ、当時の人とか考えてたのかな。
なんで我々はだから、そうだよね、なんか哲学だよな、うん、幸せとはみたいな、イデアみたいな話になってくるから。
そうそう、
プラトンとかをよぎってくるもんね。
プラトンよぎってくるね。
うん、そっちまで行っちゃうよね、
イデアとか。そうね、生きる意味はとかね。
そうそうそうそう、何が幸せかみたいな、
万物はどこから来たのかとかね。
そうそうそう、ね、なんか空想だよね、なんか。いや、そこむずいな。考え始めたらね、負けなとこあるもんね。
そうだね。
うん。あ、考えないように行きたい、行きたい、行きたいけどね。
まあでもこれは次回、まあちゃんとね、ちゃんと説明していくんだけど。
うんうんうん。
あの、そんなね、おごそかな感じではない。そのなんか、本当に生きる意味みたいな。
はいはいはい。
とかってよりは、何だろう、まあ、最初に言ったけどさ、その何、目の前楽しければ生きる意味とか考えなくて済むよね感の方が強いかな、どっちかっつったらマジで。
あー、なるほどね。
だから自分が何か価値を生み出せるんだったら生きてる意味ってあるわって思えるじゃんみたいな。真に生きる意味を考えるっていう方ではあんまりないかな。だから哲学に行き過ぎてはないかな、ギリギリ。
そうね、そこまで行ったら確かに俺も生きる意味ないもん。
そこまで言っちゃうとね、俺もないけど。
うん。突き詰めたら俺は、まあ、確かに生きる意味ないよなって思ってるよ。
うん。うん。
別に何も別に生み出してるわけでもないし。
そうね。
飯食ってクソして寝てるだけだからね。要は。
生産性なんもないやつね。
ああ。ないよねっていう。そうなんだよな。俺突き詰めたら病んじゃうからやめるけどね。
やめとこう。そんなだから哲学的チックな考え方とは違うかなっていうのはね、その次回の話になるけど、
うんうん、
あれだね、あの期待しないでくださいって感じだね。
ああ、よかったよかった。まあまあね、これ機会に考えたいけどね、なんかあんのかなみたいな。、うん、だんだん回を重ねるごとに病んでいくみたいなね。ドグラマグラ的なね。
生きる意味ねーって。
うん、またやっていって大丈夫かみたいな、最終的に発狂してこのラジオが終了みたいなね。
心理学やってんのに。
で聞いてる人もやんでいくみたいな。みたいな。
一種の宗教だわそれ。
最高ラジオだなみたいな。
まあ、ある意味心理学だ
もん。いいんですか、じゃあ次回楽しみにね。
はい。
締めていきましょう。世界心理学談笑中 SSG ラジオやお便り募集しております。番組の感想や相談など何でも募集しております。メールアドレスは SSG ラジオ192アットマーク gmail.com です。 X の DM でもお待ちしております。
はい、
それではまた来週お会いしたい、タイガと
南沢でした。